この1ヶ月間いろいろありました。
そうですね、本当に、
まあ、バーと思いつく限りで言ってますと、消費税
が
決まる、
うん、
違法ダウンロード刑事罰化が決まる、
はいはいはい、
住民税が上がってた
ねえ、びっくりしましたけどね。
あのなんかね、住民税の通知はまあサラリーマン
だったくるなんか何倍あったかな、なんかもう3、4000ぐらい上がってたような気がしますけど、
ね、ビビりましたね。おお
もうあかんわ、もう無理って思いました
よここ最近そのね、あの数年前からあのいわゆる、所得税と住民税の比率っていうのが変わって、所得税はだんだんあの少なくなってたんだけど、うん、住民税がどんどんどんどん上がっていって、
ね、
その上がっていったもんだけ見えちゃうもんでね、こっちはね。みたいな。昔こんなんじゃなかったのに、みたいな。
ね、もう、ね、給料据え置きやのに税金だけがっていうね。
上がるっていうね。
ね。
消費税。
給料が上がったとしても、その分税金も上がるから、何の意味もないですもんね。
そうそうそう。我々は、あの、どこまでも、刈り取られ続けるみたいな。
ね。
感じですな。まあ、世の中政治もいろいろあります。今の原発の問題もね、再稼働問題も今まさしく、あの、やっているところですけれども。それとか、川上桃子さんが、ね、所属契約を解除。
ね、重大ニュースですけどね。
重大ニュースですね。今年の、重大ニュースの、なんかもうベスト10のうち5つぐらいはこの間に集中してしまったかもしれない。
もうね、まさかっていう感じでしたけど。
本当ですよね。押されてないな、最近と思ってたような感じでしたが。
ね、もう、何を考えてるんですかね、スターダストっていうところはね。
うん。デモしたらいいんじゃない？あの、なんていうんですか、契約解除反対、みたいな。あの、本社前で。非暴力で、ずっと。
スターダストのところまで行
って。スターダストの前まで歩く。やっぱり、あれですよ。とりあえず、異議申し立てをしないといかんのではないかというのは。それは。
うん。
どのような方法であれね。
ねえ、うん。まあでも、本人自らのそういうね、強い意志ならもうそこで抗議してる場合じゃないですけどね。まあ、ね、尊重しろよって話ですけどね。そ
う
そ
う
そ
う。本人が辞めたいっていうのね。うん、
まあまあでもね、引退なのかどうかいう部分もはっきりはしないんで。
うん。
まあまあその辺がだからもやもやしますけれど、ね、まあおそらく高校生になったことでまあ3年の間ぐらいはまあ普通に勉学に励みたいということなんじゃないのかなと思って
ねえ、どうなんですかその辺は。
どうなんですかって言われてもね、わかんないんですけど、ね。まあ、高校卒業を機にね、辞める人が結構あったりするじゃないですか。
はいはいはい、
まあ、この早い段階で、とりあえず一旦、退くというような形は、まあ、まだ高校卒業した後にどうなるのかっていう望みが多少ありそうな気は勝手に思っているんですけれど。まあまあ、だったら今のうちの3年間ぐらいはまあ、ますよと。
なるほど。
いう気持ちですけれどね。3年後どうなってるかわかんないですけどね。
ねえ、あの頃の3年はあっという間にね、変わっちゃうよ。
ああ、変わりますよ、本当にね。ねえ、
本当に。ねえ、
ね、おっきりなんかもう、金髪のわけのわからない。もうギャルに変身してたら、それはそれで面白いんですけれど。
面白いですけどもね。ギャル化した。
ねえ。
泣き歌歌うわけでしょ、だからね。R&B 歌うみたいな。
そっちに転ばれるとなぁ。まあ、まあ、うん、歌声が健在であれば、なんでもいいですけど、もう。
歌唱力はあるからね。
だから今ね多少やめたところで別に先は先に望みがないわけでもないんで、まあね、歌いたいという意思があるんであればね、
うん
うん、
まあその意思がねどうなのかっていうね、
ね、まあ3年の間でね、
そう、人は3年もあれば十分変わります
ね。子供を儲けてるかもわかんないですからね。
それはないですね。
いや、いや、わかんないですよ。
それは先輩、ゾーンの時になんかそのなんか、なんかそのトラウマがあるのかもしれないですけど。
知らん間に結婚してるかわかんないですよ。そ
う、いつの間に結果結婚してて、子供もいるみたいなね。
っていうことがね。
うん。
うん、まあ、もうでもまあ、もったいないんだよね、このまま一体っていうのがね。
難しいですな。
もし引退になるんであればね。
惜しいですな。
うん。
こんばんは、馬乗りラジオです。ご無沙汰しております。私はマドリンです。そしてお相手はいつもの。
どうも、ご無沙汰してます。ヨダです。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございますけれども。
はい。
ね
え、大体僕がこう好きになった北海道の女性っていうのは大体消えていくっていうのがね。
そうですね。ゾウの水穂さんしかり、その今回の桃しかりですね。
うん。
なんかこうあれですね。引く人引く人こうあれっていうことが多いですな。
うん。友香さんや高代さんやどこで何をしておるのかもう。わからないですけれど どうしてこう北海道の女の人は行方をくらますのかというね、
ねえ、
このジンクスについて本当にな
んかそういう人が好きなんじゃないの、やっぱりこう、
ね、途中で行方をくらますような、
そうなんかこうフェードアウト願望みたいなのをこう投影させてるわけですよ。アイドルに。自分のフェードアウト願望を投影させてるとか。
いや、本当にね、困ったもんですよ、本当に。
ああ、大変やね。うん、まあな、俺そういうのないからな。まあ、パフュームがね、もしね、うん、2007年ぐらいでもうダメでしたっていうことになってたら、やっぱり、今頃ね、ちょうど与田さんみたいに後追いでパフュームファンになってたでしょうから、なんでこの人たちが今みたいなことは言ってたんでしょうけれども、まあなんか本当にありがたいことにすんなりとブレイクされて、もうあれです、なんかこの間 MTV もやってましたけれども、もうご立派な感じでしたわよ、非常に。なんかイベントの仕切りとかね。
やってましたね。
うん。すごい、なんていうんですかね、こう持ち上げられてる感がありましたね、なんかしっかりと。うん、最後に3曲もやっちゃったし。
まあもう、ビップ感みたいなのはね。
ねえ。
うん。
すごいわ。崖っぷちですとかって言ってる場合じゃないわ、みたいな感じだな。
うん、そういう意味では、もう、遠くに行ってるんじゃないですかね。うん、遠くに行っても手の届かない
。もう別に最初から手が届いてほしいなんて思ったことないんでね。別に握手したいとも思わないしさ、なんか。
ねえ、本当に。
なそういうところ、まあなので、おしなべて私の方は、うん、あれなんですか。で、まあさ、このね、6月、結局、この、本当に大ネタが次々と続いた中、淡々と更新もせずにですね、うん、与田さんは週末になれば、北海道に行き、仙台に行き、仙台、東京と行き、名古屋に行ったわけですよ、この3週間。うん、北海道なんか、ツイッター見てましたら、ゲーセンの写真しかないんですけど、どういうことですかね、これは。
いやいや、そんなことないですけど。
なんか、しかもゲーセンも本当になんか、街の外れにあるような、なんかもう、すごい、
こう。北海道ってでもね、どこ行ってもその街の外れかみたいなのがありますよ。札幌駅周辺とかは、まあまあ、都会な感じはするんですけど、うん、はいはいはい、ちょっと電車乗って遠く行ったらもうなんか、うん。本当に、 なんていうんですかね、人の気配もないっていう部分もありましたからね。
まあそう、広くってね、本当に。
だから移動するのに、すごい前もって計画立てないと、フラッと行けるような感じじゃ無理なんですよね。移動にも1時間、片道1時間かかったりっていうのがもうザラですからね。
はいはい。
それを見越して計画立てないと、なかなか簡単に動けないっていうのがね、
うん、
あって。ちょっとだから今回は、まあ、ライブとかまあ楽しみで来れましたけど、それ以外の部分で行くべきところっていう部分があんまりこう、抑えきれなかったんで、まあ近いうちにまた行きたいなと思ってるんですけどね。
北海道？
北海道。
今回の北海道はどこに行ったんですか？
今回は、まあ、ペニレーンなんで、まあ、札幌ですけれども、うん、札幌行って、あとは、何ですかね。あそこ行きましたね。東追分っていうとこ行きましたね。
東追分？
東追分って、多分、北海道の住んでる人ぐらいしかピンとこないと思いますけど。
うん、全く、追分とか言ってももうその、なんていうの、演歌とか民謡の世界ですよね、ほとんどね。
ああ、そうですよね。あの、単線ですわ。
か
完全なる単線で、一両編成。一両編成の電車って初めて乗りましたけどね。なんかもう バスみたいですよ。
はいはいはい。
なんか止まる、降りたいとこが来たらピンポンって押すんですよ。
あれ、ワンマンって書いてあるもんね、だってね。あの電車のとこに。あれ、ワンマンバスのやつのとそっくりだよね、確かに。
ね。で、もうあれですよ。一日に二、三本しか止まらないような駅とかね。
ああ、はいはいはい。
だからその東大岩駅がそうなんでしたけどね。まあ、一回逃したらもう次夜しか来おへんみたいな。
そこは何しに行ったわけよ、東大岩。
巡礼に行きまして。
ああ。何があるの？なんか、
いや、単純にプロモーションビデオの、
ああ、
場所だとか、写真撮影した場所だとか、
はいはいはい。
そういった類の土地として有名ですね。
ここで、ここで、みたいな。いやいやいや、気持ちはわかりますよ。
そんなとこで降りる人っていないんですよ。東大岩駅って本当に何にもなくて、人もいなくて、だから無人駅なんですよ。
ああ、なるほど。
無人駅で、切符を入れるようなとこもないんでね。
うん。
降りたらもう、なんでしょう、好き放題ですよ。好き放題ってやることないですけど、線路に普通に降りて、どっか、フラート行くしかないっていうような。
かっこいい。
なんか、駅舎内も、なんか、ドアも蜘蛛の巣かかってて、長年開いてへんねんな、みたいな。
へぇ
ほんで、まあ、その沿線は、夕張とか行くような、あれなんですよ、単線なんですよ。
あ、はい、はいはい。
これ乗って、大体の人は、多分夕張とか観光に行くと思うんですけど、
あ、なるほど、
ね。その手前の、そういう追い分けとかいうとこで、東追い分けとかなんかで降りる人って、まあ、いないと思うんですけどね。
うん。
うん、そのだから そんなとこで降りる人は多分ゾーンオーターしかいないと思うんですけど。
ああ、なるほどね。また来たよ、みたいなね。
うん。いや、ただ実際にね、ゾーンファンのそのブログとか見てたら、北海道に遠征に行った人の日記とか見てると、行ってる人おるんですよ、その駅に。
ああ、なるほど。
やべえ、遭遇するとこやった、みたいな。
いいじゃないですか。
一日違いで危ない、みたいな。
いやいやいや、いいじゃないですか。
いや、そんなとこで。
そう、なんかすれ違いざま、そっと伏し目がちに挨拶、こう、会釈を交わして、すれ違うみたいな。
人っ子一人いないとこですよ。人っ子一人いないところで、そんなとこで降りるようなやつって、本当に、ねえ。
もうみんなわかってる。
目的一つっていうかね。ね
もう、すごいですね。なんかね、すごい。目と目で通じ合う感が。
ねえ。だからそんなところをうろうろしたりとか、人が普通の観光客が行かんようなところを、うろうろしたりしてましたね。1時間ぐらいブラーって歩いたりして。
それなり、電車は何時間後に来たわけ、それ。
それがね、朝一本来て、次が昼の2時とか。
ああ、はいはい。
で、次がもう夜とかですよ。
そうそうそう。まあ、そんな感じよね、本当に。
だから、電車待ちでも1時間ぐらいぼーっと待ってましたけどね。
でも、その待ってる時は誰もいなかったの？
誰もいなかったんですけどね。すっごい、なんか、農家があって、犬めっちゃ飼ってる農家があって、
うん、
めっちゃ吠えられてましたけど。普段来へんような人が来るから。
すごい歓迎。
怪しまれて。
ね、歓迎のされ方をされてますの。
あの、シークレットベースっていう曲があるじゃないですか。
はいはいはい。
それのプロモーション撮影現場みたいな。
うん。
うん。とか、まあ、写真集の撮影現場とかがなってるっていう箇所なんですけどね。うん、
はいはい。なるほどね。
まあね、そこまで行ってんったらもう、夕張まで行きゃいいのに行かないところが本当にね、あれなんですけど。
夕張はなんかあんの？
いや、夕張、そこまで行ったら夕張ってメロンでも食えばって話じゃないですか。
あ、そうか。いや、でも、
観光に行けばっていう、ね。
そんな年中メロンでなってんのかな、まあ。
うん、でもなんか、ほら、夕張で一応観光地じゃないですか。
はいはいはい、そうですよね。うん、そうですよ。まあ確かにそうですよ。そういう観光地にも行かずに、人もあんまり降り立たないところに行き、誰もいないのに、そこで写真撮るっていうのはね。
うん。もっと行かないとこ行ったら、なんか、石狩海岸の、無縁海岸とかいうね、とこにも行きましたね。
その無縁っていうのは縁がないっていうこと？
あの、煙がないって
感じです。ああ、煙がない。へー。
そこもまあ、いわゆるまあ巡礼地ではあって、
はいはい、
そこはもう本当に大変でしたね。朝しかバスがなくて、朝6時。
6時
それ逃したらもう次も本当昼過ぎても来へんっていう、
はあ
で。バスでしか行けんようなとこなんで、朝早うに起きて、1時間ぐらい乗ってたかな、札幌から。
バスで？
うん、
おう
もう寒くて寒くて。
石狩って上？札幌から
行く。左上ですかね。
ああ、なるほど。寒いわ、そりゃ。
うん。もう、北海道は6月はまだ寒いですね。
はい。
うん。で、曇ってたんでね、ちょっと。だから行って、そこでちょっと迷子っぽくなったんで、あんまりはっきりとした現場には行けなかったんで、今度もう一回行こうと思ってるんですけど。
それもなんか PV か、なんか写真。
そうですね。僕の手紙という曲がありまして、
はあはあ、
それの PV 撮影地ですね。
ああよかったですね。
はい。もうほんまにね、バスが来ないっていうのが強烈でしたけどね。時刻表見たら次にもうなんか、夜とかなんだ。一日に本当に日本しか来へんっていうようなとこあんねや、みたいな。
あ
うん。本当なんか、よし行くぞの世界やな、っていうね。
バスは一日なんだっけみたいな。
ねいや、すげえと思いましたけどね。
はい。
うん。
そこはでも人住んでんの？住んでる
住んでるというか、まあ、海岸。
はい、はい。
住んでるという、あ、でも住んでる、住んでたりする人はいるんですけど、それも本当ポツンポツンですよ。
はいはいはい。
うん。
ああ。
なんかもうだだ広いとこなんでね、うん、道路沿いに民家が1軒、2軒とか。
はいはいはい。
だから雪の季節とかほんと大変なんやろうな、っていうようなとこですね。
ああ北海道の、こう、風景とか違うもんね、こう、本州とかの風景とは全くね。うんもう
ええ、
はあ、それでまたそこに行ってこう写真を撮りみたいな。
そうでそこ行ってでまた一日仕事ですよ。そういうの行ってると。
ああまあね。
とはもうどこ動こうかなみたいな。
はあ
うん、
北海道何日行ったのよ。3日？3日
行きましたよ。
ああなるほどね。
うん、ね一泊二日で終わったのにわざわざ巡礼のために一日増やし。
一日増やし。それでその石狩に行き。
うん、
でもあのゲーセンは何なのさ？
ゲーセンはなんか、まあゲーセン、有名なゲーセンがあるんですよ。 え、っていうか、まあ、有名っていうのかな。まあ、シューティングゲームが結構豊富に置いてくれてる店があって。まあ、そういうので有名で、ちょっと行ってみようかなっていうので行ったぐらいですけど、ね。
あ、はいはい。
うん。
捨てゲーって何
え、
なんか、与田さんのとこに書いて、捨てゲーしてたみたいなのが、捨てゲーってなんだっていう。
ああ、捨てゲーっていうのはゲームを捨てることですよ。うまいこといかなかったから、もうそのまま、だプレイ中でも、例えば思うようにスコアが稼げないとか、自分が思い描いてたような攻略ができなかった。でも一応別に、なんかこう、なんていうのか、やられてるわけじゃない。死んでるわけじゃないけれど、思うように自分のあれができなかったから、じゃあもう残機はまだ残ってるけど、席を立つっていうことです。
かっこいい。手芸か。
よくいますよ。電源切ったりとかね。
へえ。それは、シューティングゲームだと、まあ、要するに、多分スコアだよね、ほとんど、ね。まあ、
スコアとかそういうことですよね。
そういうことですね。クリア時間がどうとか、うん、まあ、そういうので。はぁ。
そういう捨て芸とか、
ほう。
言い方しますね。
はぁ。
うん。捨て芸してる女の人がおったんで、かっこいいなと思って。
かっこいいなそれは。またあそこがなんかね、本当に、俺が小学生の頃行っていた、なんか、近所のゲーセンっぽくてね。普通の民家の軒先を改造したような。
あ、あれはね、また別でゲーセンじゃなくて、あれはね、ゲームショップなんですよ。
あ、ゲームショップなんだ、あれ。
あれはね、特殊な店で、まあ、特殊というかそうですね、まあ、変な店なんですよ。レトロゲームが、まあ、割とあった。コープにあったりとか、うん、変なこだわりを見せてるショップ。
あ、うん、なるほど。なんか頑固親父がやってる感じ。
うん。ちょっとね、入りづらい感じはあったんですけど、はいはい、一回ちょっと行ってみなかったんで、うん、まあ、せっかくやからと思って、ついでに。うん。
それもあれ札幌なの？
あれは札幌からちょっと地下鉄乗ってっていうとこですけどね。
札幌でちょっと地下鉄乗ってあれか。なんかすごい、この、民家感というか、もう、ほん、
あ、朝木っていうのかな。あれ、札幌、麻生って書いてる地名あるんですけど、
はいはい、
あれ、麻生って読まないんですよね。
あ、ほん、
朝木かなんか言うんですよ、確か。
へ
ぇ。と思って。うん。
朝に生まれるでしょ？
そうです、そうです。
へぇ。
麻生じゃないんですよ。
そうなんだ。
北海道はでも地下鉄がすごいわかりやすくていいですけどね。
ああ、そう。
南北線、東西線っていうんですか。めっちゃわかりやすいですよ。
あれ
縦にこう行きゃらいいんやろなとか、横はこうなんやなって、すごいなんかわかりやすくて。
だから、まあ、開拓したのがもう随分ね、うん、古いというか、
うん、
古いじゃねえ、新しいので、都市計画とかしっかりしてんだよね。
うん。
帯広とかもそうだったような気がするな。ものすごいわかりやすくて、土地的には。
うん。電車の移動はなんか本当にすごい分かりやすくてよかったですね。初心者に優しいですね、北海道の電車移動は。
うん。
うん。
でも、まあ、少ないと。
少ないっていうのは？
線というか。
ああ、まあ、先、そうですよね。まあ、こう、橋の方まで行き渡ってないのかもわかんないですよね。
なるほどね。
大体でも札幌から移動するには、スムーズに迷わず行ける路線が多いですね。
うん。なるほどね。
あと、小樽も行きましたね。
小樽は西の方だよね、札幌から踏み入
れ。そうですね。1時間以上かかるかな。
ああ、そうか、小樽運河のとこでしょ？
あれですよ。石原裕次郎記念館です。
ああ、そうだ、ね。
マイカルがなんかが入ってるんですよね。
はいはい、そうです、そうです。
うん。
で、石原裕次郎記念館に行ったの？
行かないですけどね。
さすがになぁ、その、与田さんからどうやったって石原裕次郎がこう、
いや、最後の3日目が、最後の3日目がもうちょっとやることないなぁって、でも時間あるよなぁっていう感じになったんで、
は
あ
は
あ、じゃあもう観光できないあれではちょっとじゃあもう小樽行くかと。
ほうほうほ
う。うん。唯一ちょっとフラッと行ったとこですけどね。
うん。
うん。小樽はね、まあ寿司とかまあ、うまそうじゃないですか。漁港があってね。あんまでもそういう部分に興味がなかったんで、なんか、あんまりこう、小樽かっていう、こう、 自分の中でこうグッとくることはあんまなかったですけどね。小樽に行くまでの、あの、海岸線、海岸沿いをこう電車で行くんですけど、そこはすっごい風景良かったですけどね。
あ、そう。
波しぶきがバッサーって来るのを電車からこう車窓が見れるんですよ。うわ、白波がこう来てる、みたいな。それはちょっと感動しましたね。
すごいですな。
うん、これ冬とかで見たらすごいいいやろうなっていう。
ああ、なるほどね。
そこは感動しましたけど、いざ小樽着いたらなんか、あれっていう感じでしたけどね。
小樽はなんかあれなんじゃないの？すごい、こう、運河のとことか。
そうですね。まあ、だからあの、すごい、あの、倉庫とか、ね、
そうそうそう、
有名ですよね。その倉庫とかをなんかこう、お店に、あの飲食店に変えて、みたいな、やってたりしますよね。
ね、旅館も確かあって、ね、
うん、
一度行ってみたいなと思いつつ、
うん、
行けず、うん。
まあでも、まあ、小樽行って、で、後から気づいたんですけど、あの、今回のゾーンのツアーの、パンフが、小樽ロケなんです。オール小樽ロケの写真ばっかりで。
うん、
それ最初に見てたらなんか、ああ、調べていったのにとか思いましたけどね。それ見ずにさっきなんかフラット小樽行っちゃったんで、あんまり、うん、巡礼的なことはできませんでしたけど。
あ、う、あ、ん。なるほど。そうか。なんか楽しい北海道やね。
北海道はそうですね。楽しかったし、美味しかったですね。
何食ったっすか？
何食ったかな。美味しかったよ、今日わかんねえけど。何食ったかな。3日いたからな。ああ、でもスープカレーはうまかったですね。
へー、
普通や。どこでも食える。
やるな。
普通やな。うん、あれ行きましたよ。すすきの、
はいはいはい、
すすきのあのラーメン横丁いうのがあって、で味噌ラーメンは結構食いましたね。
はあ、なるほどね。味噌ラーメン、あ、だけどまあうまいな、あっちで食うとな、基本的に寒いからうまいんだよね。
うん、本当に味噌ラーメン多かったですけどね。
あとあっちで回転寿司入るとサーモンが50円じゃなかった？言ってないかもしれないけど。
さあ、でも回転寿司はすごい多かったですよ。
そう、回転寿司入るとどこ2軒ぐらい入ったんだけど、どっちもサーモンが50円で、北海道最高と思いましたね。とりあえず腹減ったらサーモン食ってりゃいい。
すすきのはほんとさ、回転寿司良かったですね。
うん。
あの、寿司三昧とかあって。
うん、うん。
うん。
まあね、北海道まで来て回転寿司っていうのがどうなのかとは思うんだけど。
そのラーメン横丁であの、ビーズが昔あの、プロモーションで撮影したラーメン屋さんとか偶然発見したりして。
ほう。
こんなとこやってたんや、とか。意外な、こう、出会いはありましたけどね。
ええ話。
ラブミーアイラブユーっていう曲があって。
はい。
で、そこでまあ、そこ、ここのラーメン屋がこの撮影の、あ、ここやったんや、みたいな。
へえ。
うん。
でも、ラブミーアイラブユーってもう結構売れてからですよね。そんな
ですね、ですね。
そんなところでこう、ロケできるんだ。
なんかゲリラ的なロケだったのかもわかんないですけどね。
ね。
ハンディでこう、うろ、撮ってるような撮影の仕方のあれだったんで。
なるほどね。
うん。なんかでもそこのお店の人が、なんか喋ってたら、その、まあ、北海道、もちろん出身の人でやってる人なんですけど、
うん、
何年かは東京で修行してたらしくて、
うん、
で、まあ、そこで修行を終えて、まあ、北海道戻ってきて、で、やってるらしいんですけど、
うん、
本当やったら、東京でもうちょっとやる予定やったんが、こっちのその、梅雨、
うん、
梅雨がもう耐えられなくて、修行を途中でやめて戻ってきたりとかして、気持ち悪くて、気持ち悪くてって。
蒸し暑い。
うん、だから、やっぱり北海道の人はなかなかこっちのその気候が合わない人はやっぱりきついんやなっていうかね。
カラッとしてるもんな、あっちもね。
うん、まあ、梅雨が多分、その、北海道ないわけじゃないと思うんですけど、
うん、
その、梅雨のその、なんか感じが多分全然違うんでしょうね。うん、じめーっとあんまりしてないんでしょうね。
やっぱ湿度が高くて暑いってなると思うね。不快指数ですよ、こ
う。そうですよね。
不快ですからね、本当に。
うん。
ゴキブリ、まあ、いる、今はもう北海道もいるんだろうけど、
うん、
まあ、基本的にゴキブリいないようなところじゃない、なんか。うん、そうやな、
それは修行を断念させるほど、うん、梅雨ってそんなにえげつないやなみたいなね。
ね、
うん、もうすっかり慣れてしまいましたけどね。
いや、今年はなんかまだ今のところそんなに暑くないね。
そうですね、まあまだ雨が多いぐらいですけど ね。
でもそうか、大阪先週ぐらいからなんかじわじわ暑くなってんだよね。
もう量は増えてますけどね、雨のね。
ね、こっちもなんかそろそろ来週あたりから暑くなったりみたいな感じなんだよ。
うん。北海道何食べたかな、ラーメン、スープカレー、あと何やったかな。
まあなんかあの、だいたい楽しそうだっていうのは分かった。で、肝心のゾーンのライブはどうだったのさっていう。
ゾーンね。よかったですよ。よかったですよ。
二人のゾーンだもんね、そうやな。
そうですね。
まあやっぱり、そう、だけど二人のゾーンは見てるよね、これまでもね。
一回見てますね。うん、二人になって。
ただまあそうか、そういうなんか、ワンマンでやるのとまたまあ違うわな。
うん。
で、しかもツアーだし。
そうですね、ツアーでやるっていうこと自体が、一応7年ぶりという話らしいんだよね。
そうそう。
うん、
こうその辺のこう感じというのか、
うん、まあその辺をつらつらと書いたりは書きつられてはいるんですけど、まとまんないんですけどね。
公開されてないよね、まだね。
ええ、メモ帳で書いてるだけなんですけど。
あのよろしかったらぜひ、あの、決してチラシの裏だとは思いませんので、やっぱり書き残しておくべきではないかと。
まあ、二人でね、だから元々4人で、で3人になって、で2人なんでね。
今回サポートメンバー入ってるんでしょ、当然。
サポートは入ってるのは入ってるんですけどね。
うん。
うん。ただまあ、だから、考えてみれば去年の8月ですよ。8月に再結成したわけですよね。うん、で、みゆ、まいこ、ともかで3人でやったわけですけれど、うん、1年経たずに1人減っちゃうっていうこのね、
うんうんうん、
激動な感じ。
激動な感じ。早い、流れの速さに。
これはすごいなって感じですよね。
うん、
すごい、もう、展開が急すぎてね、まだあんまりこう、しっくりきてない部分もあるんですけどね。
まあなあ。なるほどね。
なんか、人の人生ってわかんないですよね。本当にね。
そうですね。
もう、アイドルというか、芸能の人は本当に一寸先わかんねえなっていうね。
わかんないですね、本当に。
わかんないですね。っていうなんか、諸行無常
か。諸行無常ですよね。そうなんですよね。本当にあの、無常というものを感じるですよ。
ね、そういった際に我々は何ができるのかってことですよね。
な、我々はやはりそうやって、こう、刻み残しておくということなのではないですか？その時を。
ね。ね。だから、ね、刻めるものもなかったわけですからね、私に関しては。
そうですよ。
リアルタイムでっていうことはもうない。
そうそうそうそう。後追いでしかなかったわけですから。それが。
だから、なんか、巡礼して、ぼんやり、こう、こんなんだったのかなとか、雰囲気を、ね、膨らませながら、するぐらいしかないんですけどね。
ね。
うん、
ああ、まあそうやって好きになってきたのが急にリアルタイムになっちゃっても困るっていう感じ？
そうっすよね。まあ、
まあだから、
言われてみればそうなんですよね。
まあそれはそれでまた昔その、例えば2005年ぐらいのゾーンとは全く違うじゃないですか。2012年のゾーンっていうのは当然、ね、まあメンバーも違うしさっていう。
うん、
っていう中でのその2012年のゾーンっていう、
うん、
この現実を、
うん、
まあ、どのようにその解釈するのかという、
うん、音楽的なパフォーマンス的な意味で言うたら実は何も変わってないんですよね。
ああ、だからもう昔の曲もバンバンやるわけでしょ。そんな、
もちろんもちろん、
ツアーでは、
うん、っていうかもう引き出しがそれしかないですから、
ね、引き出し言うな。その観客の皆さんもやっぱりその当時や
はり、だからまあ今回の再結成で再結成継続延長っていうのが、まあ一応、まあ震災復興を支援するという、
うんうんうん、
まあ名目で、まあ、始まったあれですけれど、
うん、
だから求められることを一応やるというのが、まあ基本なコンセプトだと思うんで、
うん
うん、
なるほど。
だからその期待に応えるということで、まあ昔の曲ももちろんバンバンやるわけなんですけどね。
はいはい。
うん。だから、今はいいと思うんですよね。
うん。
今の、その、再結成活動中というか。ただ、今後、やるんであれば、やるとして、
うん、ああ、そうか。
今後、この人たちなんか、ゾーンとして、何をやって、くれるのか、何がやりたいのかなっていうところに関する部分は正直謎ではあるんですけどね。
まあね、
うん、再結成だから再結成、ね、よくあるバンドの再結成のあれだと、まあ、花火を上げて終わりみたいな感じじゃないですか、うん、
はい、
それはそれでねいいんでしょうけれど、継続となるとね、
うん、確かにね、
うん、で一応新曲も出したんで、
ああ、
新曲を出すということは何かやっぱり今後ゾーンとして何かこうやりたい、更新したいことがあるんだろうなとは思うんですけれど、
うん、
さあ果たしてそれはどこまで本人たちがね、事務所サイド的にもどこまで許されて押されてできるのかっていうところも含めてね、ちょっとまだまだ見えてこないなっていうのはね。
なるほどね、
うん、
そうやな
ぁ。再結成もののライブとしては非常に楽しかったし、よくできてたし、
うん、
こっちが求めるものをきちんと、答えてくれたっていう部分があるんで、
うん。
うん、
なるほどね。
うん、これっきりだったらね、これっきりで、こう、うん、納得できる部分もあるんですけどね。ただ、本当に、今後やるって言うてるんでね。やるって言っちゃってるんでね。さあ、大変じゃないかなっていう気はね。
なるほど。大丈夫や。そうか。
あ、まだ再結成して本当に1年経ってないんだよね。
ね、なるほどね。
あれ、プリンセスプリンセスもあれは、しばらく継続するって言ってたのかな？今年いっぱいやったかな、あれって。
どうなんでしょうね。ね、結構もう、その、夏フェスにアナウンスされるようになる。
最初 TM とね、やって。
そうそうそうそう。で、
それでもかと思ったら、いろいろね、やったりやろうとしてたりしますからね。
だからもともとそのあれでしょ、その12月23日武道館よ 4days やるんだよね。だからそれが11月20日のあれで、
うん、
で11月3、4仙台をやるんですよ、
うんうん、
でまあそれがいわゆるその復興支援という形、
うんうんうん、
で、あと武道館 4days やって、うん、その追加公演で12月23、24東京ドームやるんですよ。
大丈夫ですかね。マジですか。
いや、すごいよね、
強気すぎますよね。
強気だね。すごい。
ねえ。K-POP の人たちでも人集められへん言うてんの。
そういえば、あのね、なんか、会社倒産しちゃったもんね。
大丈夫なんですか、計画倒産ちゃうかいう話ですけど
ね。ねえ。いやー、でもあれは、すごいな、金返さないんだもん。返せないっていうことだもんね。
すげえわ、踏み倒すか、みたいな
ね。ねえ。いやいやいや。なんか久しぶりにああいう大掛かりな、あれを見ましたな。まあ、なんていうのは、あの世界、まあ、工業の世界はね、なんかね、そういうのはまあ、ほんとギリギリのところでいつもやってる感はあるんですけどね。いや、でも久しぶりにここまでドカンと来るのは、びっくりですな。
あの、再結成で言うと、米米クラブも一時的なものって最初ね、言って再結成しましたけど、うんうんうん、でも、まあ、継続というか、まあ、その、期間限定というワクワクを外して、まあ、活動するというような形で今、なってるじゃないですか。
だからまあね、一回ドーンとやってね、それで、うん、あの、反応を見て、これ食えるぞと思ったら、うん、やるでしょうよ。
食えるぞっていう部分のラインがね、今、CD の売り上げ枚数だけじゃちょっと測れないんで、わかんないですよね。
うん。いや、うんうん、な、CD の売り上げではもう食えないからね。
そう
ですね。まあ、食えるっていうのはもう本当になんか、あれですけどね、ものすごい制作費を落とせばできるんで、
うん。
そりゃ、なんとでもできるんで、まあ、その採算ラインをどう取るかみたいなところの問題なんだけどね。
うん。そうですよね。ゾーンの新曲でも5000売れたか売れないかぐらいですよ。
うん。
5000近くいったらようなのかな、今の時代。
いや、今の時代、もう、正直に、2000とかでしょ。その、ラインをね。
うん。
もうそのぐらいと踏んでやるみたいな感じで。
うん。あとはグッズでとかね。
ね。
そんな形になりますかね。
もう、与田さんは当然全部買ったわけでしょ。当然全種類買って、もう、
全部つけた。もうあれですよ。初めてですね。あの、グッズ売り場で、あの、とりあえず全部って言ったのは。
やったー。素敵だわ。
初めてですね。全部買い。で、向こうも慣れたもんで、はい、14,500円です
よ。もう分かって
る、ね。すぐに。
もう分かってんだね。バッチリだね。すごいね。いいじゃないですか。
うん。
まあ、その14,500円が、1000人集まればですね、いくらになるかということですよ。うん、本当に。
ハッピーがグッズであったんですけど、俺はこれどうで、ハッピーを切っていけ。切ればええのかなーってとこですけどね。
近所のお祭りとかさ。
天神祭りで着ていくしかないかなーみたいなね。うん、ただこの発表のみゆまいこってひらがなで入ってるんですけど。どうしたらいいですかね。
いや、いいんじゃないですかね。なんか、推しですよ、みた
いな。いや、ほんとに。うん、
そういうグッズは、そういうグッズはどこに入れてんの？いや、
どこに入れてんのってゾーン収納ケースみたいな。
あ、そうか、ゾーン収納ケースに入れてんだよな。
うん、
最近、あの、片付けばっかりやってるんだよ。なんか、その、どうやってみんな片付けてんだろうみたいなことを思うのさ。
うん、そういう、それはそのグッズ系の収納ケースはもちろん、用意は。
なるほどね。
うん、
そうか。で、まあ、仙台に行き、仙台で牛タンを食べ。
うん。牛タンはね、すごいですね、仙台、本当にね。もう、我々が日頃食ってるあの薄い、あのカッチカチの冷凍のあの牛タンとかじゃないですもんね。
ね。
なんか別物ですよ。ほんとステーキを出してくれる感じの。
あの、厚くて柔らかいよね。何なんだろうね、うん、あれ。
だから、タンでもながら、すごい高そうな部分なんでしょうね、あれ。
うん。
柔らかくて。
そう。
だから、2、3000円しますよ、定食だけで。
ええー、そうですよ。いいもん食ったらね。うん、 そんな感じよね。
3000ぐらいしましたよ。うん。いいやと思って。
まあ、それでもうまいからね。
うん。
ああ。んで、東京に来て。
うん。
んで、最後は名古屋。んで、大阪で、んで、名古屋。みたいな。
そうですね。うん、名古屋も久々に味噌カツとかだから食ってるもんは結構ベタなもん食ってきてるんですよ。
何ベタなもんばっかりやね。
味噌カツきしめ。わかりやすいですよ。
わかりやすいな。なあ、そんなにまあ食ってきて食ってきて、
うん、
そして見てきたみたいな感じですか。うん、
そうですね。全部これ一人なんでね。
ああ、そうだね。
ねえ。やっぱ一人でもいいよって思ってましたけど、ちょっとなんか物寂しさみたいなのありましたけどね。
人恋しいみたいな。
なんか誰かと感想ぐらい言いたいなっていうのはね。
ああ、なるほどね。
ライブ終わった後ぐらいのね。
はいはいはい、
反省会的なもの、
はい、はいはいはいはい。
そういう、だからそういう界隈が分かんないんで、ね。
ああ、ゾーン界隈って確かにあんまりどっかね、ないですな。
まああるにはあるんでしょうし、まあ、なんかいつも、もう5日間行ってたら同じ顔を見るわけなんでね。
はいはい。
ああ、なんか来てるなーっていう人がいるんで、なんとなくその集団というか集まりは分かるんですけどね。
はあ
はあ、飛び込んでいくような勇気もないので
。そうね。ゾーンファンの皆さんお願いします。聞いてらっしゃる方がもしいらっしゃいます。余談をよろしくお願いします。
でもね、ファンはね、偉いですよ。なんていうのかな、その、まあ、ゾーンの曲の中で紙飛行機を投げる曲があるんです。
はいはいはい。
俺もなんか一生のうちでこんだけ折り紙折ったの初めてやなっていうぐらいめっちゃ紙飛行機折りましたけど。
それ何あ、その、渡されるわけ紙
飛行機。紙飛行機、そのファンの人たちがもう配ってくれてるんですよ、有志の人たちが。ペンライトやサイリウム配るのと一緒で。
一緒で。
うん、もう。グローリーカラーズのところで飛ばす紙飛行機です、つって。
え、もう、紙飛行機折られてるわけ？
いや、もうか、いや、もうだから折り紙をもう配ってくれてるんですよ。
ああ。
で、おのおので折って。
折って、はあ。
で、まあ、その曲の来た時に、まあ、飛ばすわけですよね。
あ、はいはいはい。
その、まあ、いっぱいバーッと飛ぶわけじゃないですか。
はいはい、
ね、ゴミが散らかるわけじゃないですか。
はい、そうか、
ね。あと、全部綺麗に回収しててましたからね。
ああ、配ったことか？
うん、偉いなぁと思って。
偉いなぁ。
うん。
偉いな
ぁ。うん。本当に熱心なファンは偉いですよ。本当にああいう人たちで支えられてるなぁっていうのがね。
ほんまに我々はダメだな。
我々はダメですよ、本当にな
んか。なんかこう、斜めで見ちゃってね。うん、なんかね。
本当に。
本当に。
うん。
なんかぐじぐじぐじぐじ。なんかこんなところで言ってばかりで、ね、何もしなくってね。
ねえ、本当に。あでもゾーンのファンは、まあ若い人たちはまあ、リアルタイムが小学生とか中学生とかの人たちは、まあ今、20歳代とか20代後半、前半かな、うん、まあぐらいの人とかもいるんですけど、
うん、
もう今回はね、もう高齢化が著しいですね、ファンの。
まあみんなね、年を取るわな、そりゃ、みたいな。
ゾーンファンの高齢化がね、凄まじくて、もう、40以上、50近い人はもうザラにいましたよ。
あ、そう。
ペニーレの時なんかほぼ、もう8割、いや、8割あれかな、でも、6、7割は本当にもう40代だろうってみたいな。もうロマンスグレーのおっさんとかいっぱいいましたよ。なんか、孫のライブ見に来てんのがぐらいの。
ああ、なるほど。でもさ、実際、その、活動開始した頃からもしあれだったらもう10年ぐらい経ってるわけ？
ちょうどじゃあ10年ですよね。
ああ。
だから20代後半とか30代ぐらいの時にリアルタイムで見ててみたいな人が、まあ年取るとまあそうなりますわな。
まあな、そうですわな。
うん。いや、だから、これを今後継続して、この先10年だったとして、うわ、もうやべえなって感じですよね。じじいばっかりのライブ会場に。
いや、しょうがないでしょ。もう世の中自体が高齢化するんだから、もうしょうがないよ、それは。
慰問ライブみたいになりそうだなっていうね。
だからもうだんだんだんだんあれですよ、その、なんていうの、もう、ブルーノートだの、ビルボードライブだの、ああいう感じになっていくのよ、ライブハウスも全国的に。
ああ、なるほどね。
ほんで、なんか、アンプラグドっぽいアレンジに施されたシークレットベースが。
あ、でも実際に、そっちのシフト、そっち方面へのシフトは試みていますよ。
うん、
札幌でそういうアコースティックライブみたいに一回やったんですよ、最近。はいはい、カクテルショーみたいな。
ああ、そうそう、
うん。そっち方面もちょっと手出しつつあるんで、で、実際ビルボード系のなんかの店で横浜でやったみたいなんで。
ああ、そうね、そうね。
そのシフトはもしかしたら狙ってるかもわかんないですけどね、
うん。なんかツアーのあれを見るとね、そういういわゆる大箱系、ライブハウス系のところで、何千円ってやった次の日あたりに1万5千円ぐらい出してなくなんかそういうこじんまりとしたなんか集会みたいな。ファン
クラブ限定イベントだったんでちょっと行けなかったんですけど。
うん、なんかそういうのは、うん、やってたね。
だから考えてるとしたらそういう路線はちょっとあるのかもわかんないですけどね、
う
ん。
まあそういう感じじゃないですかね。
まあミユの歌唱力ならまあまあ問題はなさそうですけど、ただまあ本当にジジイばっかりですよ。もういやべえなって。
いやいいじゃないですか。もう本当にそういう世の中になってきたのさ。
でまあ、今後だから、高齢化はもう本当に。
だって、あれだよ。
避けられないですよね。
キスのライブとか3台で行ってるんだからね、もう。アメリカあたりじゃ、もう本当に。じいちゃん、父ちゃん、孫みたいな。
そうですね。うん。
で、子供、ちっちゃい子が、フェイスペイントとかでイエーとかやってると横で、その親父も、じいちゃんもフェイスペイントしてる。みんなジーンシモンズになってるわけだから。
そういうふうにうまいことをこう世代でこう楽しめたら最高ですよね、で
もね。まあね、うんうん。まあキスはね、もうパーティーロックだからさ、なんかね、うん、なんか楽しいじゃん、なんか。音だけはさ。
うん、
だからまあ。
まあでも、パフュームもそうなりつつある感じはしますよね。
まあね、もう子供子供、もう子供を盾にしてね。
うんうん、ただゾーンだけは本当にジジイしかいなさそうなんだよな世代にわたって行けたらいいんですけどね。
ね。みんな結婚しないよっていう話になる。
うん、そう。ね。本当に。一人もんが多いんですよ、ゾーンは。多分。俺みたいな身軽に北海道行けるようなやつばっかりなんですよ。
そうそうそう。だから、まずは与田さんからですよ、やっぱり。結婚しようよ、もう。じゃあ。で、子供さんできてね、その子供さんにゾーンがいいぞ、みたいな。しっかりとこう、植え付けていくですよ。そういう、もう長いスパンに立って物事を考えないと、今からは。もう、すべての、まあね、うん、ことによって、急速な、なんていうの、急激な変化よりもですね、そうやってこう、持続可能な社会をですね、作っていくしかないんですよね。
確かにファン一代限りじゃもう支えきれないかもわかんないんで、もうすぐに引退させられる気分にもあるわけですからね。
そうそうそう。
そうなったら継続的にね、支えて、
うん。そういうエコシステムをですね、きちんと確立していかないとファンが。
うん。
ああ、いいこと言った。すべての、なんかいろんな課題に対しての一つの見解を示せたような気がするよ、俺。
ねえ。いや、そう、言われてみればね、確かに本当一人もんが多いな、ゾーンは。多分
まあまあ、いや、まあそう、多分よ。それはみんな、プライベートではもうご結婚されてるかもしれないし、ね、それはもうあれなのかもしれないですけどね。
こんな手に入れんなんかで来るような人なんて、そんなもんね、普通の人じゃないですもんね。
いや、普通の人よ。普通の人がみんな、そうやって応援していくんでしょうよ。
ねえ。
ねえ。まあ、そうか。日本全国を回って、そんな気づきを得たわけですな。
考えたらね、パフュームで、ね、沖縄行って、
沖縄行って、
札幌行って、でも、端から端まで行って
ますね。
すごいですね。短期間の間でね。
本当に、ライブで、こんな、あっちこっち日本全国行って。
もう、会社にいいお土産持ってって、この間沖縄土産やったのに、今度なんで札幌だなんとか言われて。
あ、なんじゃないの、もう、なんか、与田さんなんか最近旅行が多いけど彼女とかできたんじゃないのみたいなひそひそ話とか会社内でされてたりしないですかね。
俺はもうね、その点に関して言うともう、正直アイドル見に行ってますってもう最近言ってますよ。
あら、
はい。
まあなんかね、課長があんだけビーズオーターだったら別にね、どうだっていいよね。もう
もうなんか、うん、普通にアイドルのライブ行ってましたとか、パフューム行ってましたとかは、うん、いやもうなんかね、めんどくさいですからね。
まあな、
作ろうのも
作ろうのもね。まあだけどそういうのを分かって好きになってくれないともう無理だからな。
うーん、例えばだってほら会社とかでもその音楽とか何聴くのっていうか、まあまあ、あったりするのもあるじゃないですか、シチュエーション的に。ああいう時にもう、俺、もう最近はもう、アイドルとかっていうようにしてますね。
さすが。
いや、というかもう他のジャンルでガチで言う方が、めんどくさいなってな思うようになって。
まあね。
説明するのが大変そうじゃないですか。
まあね。
例えば、俺がその、ものすごいジェームス・ブレイクのファンだとして、
はい、
何聞くのって聞かれて、ジェームス・ブレイクとかって言ったら、何それってなるじゃないですか、
まず。
で、そこで説明いるじゃないですか。
はい、
ポスト・ダブ・ステップとかの説明って絶対しんどいじゃないですか。絶対無理じゃないですか。まず理解されないし、って考えたらアイドルって言っといた方がすごい楽やなと思って。
なるほど
ね。あ、アイドルか、アイドルみたいな、ああ、AKB とかああいうのね、みたいな。
でも、
すぐ理解されて、あ、この人はこういう人なんだっていうレッテル貼られて、まあ、ね、そっちの方がもうなんか楽だなと思って。
なるほどね。
説明しなくていいというか。
なんか一時期、そのツイッターのタイムラインで、音楽何聴くのとか言われるのが一番困るみたいなのが、
うんうんうん
うん、あったけど、その。
だからもうなんか分かりやすいこと言う方がいいよなっていう。実際アイドル聴くし、うん、アイドルって言うや楽かなと思って。
だからサカナクションだよ、やっぱり。
これ。となるとサカナクションの説明がいるじゃないですか。
あ、
で知ってる人っていいんですけど、
そう
か、サカナクションってなったらまあ、めんどくせえな、説明って。今 CM でなんか、サガナクション流してとか言ってるでしょとか、あれとか言うしかないじゃないですか。あ、
だから、なんかそれでいいじゃん。わからんよな。
で、サガナクションで何って聞かれるのもめんどくさいですよ、そっから。
確かにね。だからそうなんだよな。最近はその、そういうほら、ベスト10とかもないからさ、
うん、
エセーコ派みたいな、そういうのがないわけでしょ。つまり、うん、もうやっぱアキナだよ、みたいなさ。
うん、最近だともうね、AKB だって誰でも知ってるし、うん、もう、なんやったらももクロも知ってる人も本当に増えましたから、ああ、まあ、そうだね、そういう点ではもうなんか理解されるという点では楽ですよ。
楽だよね。
特に説明しなくてもみたいな。ただまあ弊害としては、AKB で何をしとかって聞かれたりするのがめんどくさいですけどね。
ああ、そうだよ、そうだよ。じゃあ誰、あっちゃんなの、あっちゃんなのとか言われても、誰だよ、あっちゃんってっていう話なんだよな。難しいね、難しい。う
ん、別に推しとかないのにいちいち推しを言ってあげなあかんのめんどくさいなとか、ね、
な
言うのはありますけどね。
いや、音楽よくわかんないなっていうのが最近の俺の答えもう
元からはぐらかす感じですか。
もうね、うん、ないよね。昔だったらくるりいいよねで大体済ましてたんだけど、最 最近クルリが何やってるかさえも知らないってね。困ったね。うん、
困ります、
うん。ビートルズしかないんじゃないかな。も
うあービートルズ、ビートルズ、ビートルズ。
言われても
なんすかね。
わからないね。言われてもね。ビートルズって言われてもね。なんだろうな。何がいいんだろう。
だから、やっぱアイドルいうのが最適解ですよ。
まあね。確かにね。話を、その、スパッと終わらせられるっていう意味ではね。
あ、でも、その、アイドルとか聞く人なんやっていうような人によってはそういう、印象を与えてしまう恐れはありますけど、恐れというか、まあ、そういう。
そう、だからなんかそういうレッテルを避けたい場合よ。
もう避けたいとも別に思わなくなっちゃってるんで、もだからまあ言ってますけど。
うん。
うん、
まあ、まあね、そうだよね。
でまあ、ね、AKB や何やらが結構、市民権というじゃないですけど、まあ、割と名前もみんなね、知ってる人も多いですし、だから、特にその、アイドルっていうことで、こう、悪眼視されるような時代でもなくなってるんでね。
だから、ね。いや、だからめんどくさいよ、握手会行くのとかなんか。
ああ、ま
あ、ね。ああいう CD 総選挙とか、投票するのとか言われた
ら。そういうのありますよね。
うん。めんどくせえな。
そういうのはあるけど、でもそのめんどくささに比べれば、ジェームス・ブレイクとは何ぞやってことを説明することに比べれば。
あ、そう。だからそこでビートルズみたいなやつって言うとこしかない。
適当すぎる。
適当に大まか、ああ、なんかね、ビートルズっぽい感じみたいな。
絶対違う。
絶対違うの。難しいですな。
うん、難しいですね。
うん、まあなんかいろいろあったこの約1ヶ月をほとんどゾーンの話でまあ終わらせるのが我々なのかとは思うんですけれども、まあそうですよね、一つ一つ、うん、重みがありますよ。
何聞くので、そのゾーンとは言えない自分もなんか嫌なんですけどね。
まあゾーンって言われても、えって言うと、
いや、まあ、あの曲ねっていうぐらいのインパクトで印象はあると思うんですけど、なんか、なんだろうな。
ああ、だからそうそう、シークレットベースをなんか歌うしかないよね。
いや、うん、それは、それでいいんですけど、その、なんだろうな、なんか言いたくないっていうのあるんですけどね。
ああ。それは何、不倫願望みたいなのと一緒？違う。
え、不倫願望？
いや、なんかこう、不倫したいなって言えないとかいう、そういうこと
と。いや、なんかこう、ちゃかして言えない部分。
ああ。コアなのね。
うん。
コアな部分なのね。
説明きちんと言って伝えて、伝わる相手ならもう言うけれども。
なるほど。
その手、なんか、何聞くぐらい程度のなんか、やりとりではなんか、言いたくねえな、みたいなのがありますけどね。
そう。人々はそこまで真面目な答えを望んでるわけではないんだけれども、ちゃんと答えるとなれば、こっちはそう答えるしかないんだよ、そうそうそうそう、みたいなね。
うん、でも、そこで別にそこまでの答えを求めてないようであれば、その労力は別に、ね、かけたくないし、こっちはガチなんやし、っていうね。
そうそうそう、だから、ジョギングしながら、サカナクション流してとかっていうぐらいの音楽好きだったらよかったなと思うよ。
そうですね。ほんとそう。
うん、だからこそダウンロード厳罰化には反対するんですよ。
本当にそう。もう本当にそうですよ。
よ、ダウンロード厳罰化には反対するんですよ。
いや、本当にそうですわ。
でも、そのなんか、全然分かってもらえないんですよ。何がさ、そんな、ね、万引きをじゃあ肯定するのとか、なんか言うやつは、もう一人一人も、
ね、
分かってもらえないね、あれはね。
杉さんも言ってんだし、って話ですよ、ね。
そうそう。
杉さんが言ってんだから、ってなったら、まあね。ね。いやー、こう、伝えるって大変ですね。
大変ですね。
うーん、
ブログやろう、俺ら。
ブログやろう。ブログやろう。ちゃんと書き出そう。
少なくとも何年間更新してない、あのサイト。先輩は。
3、4年はやってない気がしますけど、ね。
そう。なんか年末に1回更新して終わった、あのサイト。
なんか全然やり方わかんないですけども、
ね、
果ての果ての市民剥奪されてますけど、
もう果てなじゃないな、やっぱアメブロだよこれからは。でピグとか作ってさ、でピグのとこで YMO いいよねって言って一人一人に語りかけていくしかないんだよ。もう
今ブログやるとしたらどこがあるんですかね。
やっぱアメブロ
で。うそーん。
アメブロで行こうよ、俺ら。もう、アメブロ市民になろうよ。
FC2 とか流行ってないですかね、今。
FC2 はやっぱ流行ってるでしょ。う
ん、やってんかな、ね、画像の直輪が見れないので鬱陶しいんですけど、あそこ。
なんかね、あえて、マイナーなさ、ブログサービスに突っ込んでみる楽しさって最近ないね、ほんとね。
マイナーっていう部分がもうないのかもわかんないですね。淘汰された
ほんとに、ね。そうそう、淘汰されたから、もう、ないと思うのよ、うん、そういう、なんか。
本来ならもう、ハテナも淘汰されて叱るべきですよ、あんな。
ハテナはなかなか淘汰されないと思うよ。
しぶといっすよね。なんで持ってんのやろ。何で収益上げてんのかな。
教授。
いやそれだけで
教授なんじゃないかな。まあ、ね、そんなそろそろ、長いので終わりましょうか。
なんかもうすごいな、ダラダラ喋ってるだけやな、うん、
本当にね。
1ヶ月も空いてたのに
ね。え、なんかシャキッとしようよとか思ったりもするんだけどさ、なんか馬乗りラジオってどうなんだろうっていつも思うんだけど、これしかできないんだよね。
ねえ、本当に。
俺らも30分ぐらいでもうちょっとピシピシピシッとさ、論点を明確にして、こう、時には激論を戦わしながらさ、やりたいんだけどね。
でもあれですよね、きちっと30分でまとめようと思ったら、やっぱりアイロンってテーマ絞ってっていうのがないと無理なんでしょうけどね。いや、
無理無理無理無理。
ね、
もう本当
に。本当に、こう、ガチのフリートークみたいなんでやっちゃうと、本当1時間はザラにいっちゃいますもんね。
ね。
うん
うん、難しいね。かといって和芸がね、上達してるわけでもないんだね、俺とかね。
そう、この1ヶ月の間なんかやってほしかったですけど、何もやらなかったですね。
うん、あのね、なんかやろうやろうと思ったんだけどね、気がついたら1ヶ月経ってたね。いや、いろいろも忙しかったですよ、いろいろとね。違法ダウンロード、厳罰化とかね。
ね、捕まらないようにね。
そうそうそうそう。
痕跡残さないようにして、ね。
そうそうそうそう。違法ダウンロードした。違法ダウンロードって言われてもな、とかっていう。
ねえ、本当に。
だけど、ほとんどないんだけどな。
いや、俺はもう違法ダウンロードの宝庫ですよ、俺のハードディスク。
まあ、
そんなの。ゾーンの動画や音声なんか全部そうです
ね。まあまあ、ね。
違法以外何者でもないみたいな。
だから基本的にでも YouTube とかで見たのは俺一期一会な感覚があるから、なんかあんまダウンロードしようとは思わないんだよな。なんかこれっていうのはどうしても落とそうかなとは思うんだけど、あんまないんだよね、そういうのがね。
でも YouTube で再生するとキャッシュって残るじゃないですか。
そうなんですよ。
あのキャッシュはどうなんじゃないですか。
あれはだけど違うらしいです。だからその線引きがよくわかんないから結局できねえじゃねえかよって。
ね
え、
でそういうような部分の認識をだから。本当にその、どうしようというのが、本当に一般のリスナー層というのか、ねえ、わかんないですよ、そんなのね。
だからまあ、当然、この 3ヶ月、10月1日までの、その、施行までに、きちんと、その、こういうのは、だから、ダウンロードしちゃダメですよとか、これは、その、違法ダウンロードに当たりません、当たりませんよっていう線引きを、まあなんかその散々押したそのなんかあの音楽業界の方々がガイドライン的に示してくれればあれなんだけど、うん、まあそういう経なんか啓発やってますよ、なんか違法だ。
でもその一環としてなんかあれでしょ、エルマークとかつけるでしょ。
そうそうそうそう。だからなんかそういうことじゃなくて
そういうことじゃないですよね。
ね
え、エルマーク。
でインターネットでさ、うちのメイとか検索して、なんか、これ、なんか。
あ、もう犯罪者ですよ。
そうそう、パーッとなんかこの、ヘビーローテーション、ポーンとかって押したら、それが MP3 の直ファイルで、しかもその違法の MP3 だったらもうアウトなわけじゃん。どうすんのっていう話なのよ。
それはもう、お縄ですよ。
そうですよ。私としては非常に。
おじとしてはもう速攻通報しないと。
そうそう。いやいや、しませんよ。私としてはもう名誉、可愛い名誉、そんな犯罪者に仕立てるようなことはしたくないので。
ねえ。
まあ、この話も長くなるんで、もう
終わりますけどね。長くなりますけどね。
本当に最後まで聞いていただいた方がいらっしゃるかな。ありがとうございます。まあそんなわけで、来週はノーニュークスのためお休みいたします。
ああ、そうですね。クラウドワーク来ますからね。
まあノーニュークス。
これは行っちゃうんですけど、マリさん行かないですか？
お金ないんでね。まあなんかうまく収録できればできるしようかと思うんですが。
うん、
とにかく、いろいろとね、やっていかなあかんなと思っております。最後に与田さん、何かございますでしょうか？
お金ないといえば、こっちもお金ないんですけどね。
先輩はないよね、そりゃね。
今回の今月の年生費、もろもろ食費、ホテル代、全部込みで20は行ってますもん。
やった。偉いよ、でも日本経済をそういうのが支えるですよ。これからさらに消費の冷え込みが予測されるわけでね、消費税上がるみたいな。もうね。
格安空港選んだのになんでこんな20もかかってんのか。
すごいな。あと、ピーチ使ったわけよ、今回。
あ、ピーチ行きましたね、北海道行くのに。あとピーチは面白かったですね。添乗員が方言丸出したんですよ。関西弁丸出しで喋ってました。
なんかわざとそれしてるんじゃなかったっけ？なんか親しみやすさを出すみたいな。
え、そういうことなんですか？
なんかそのピーチの、なんか、社員教育じゃないけど。
親しみやすさなのが、ずっこけましたけどね。
なんかそういうのを
やる。だからその方言指導のコストも抑えてんのかなと思ってたんですけど、
ね。ああ。
いや、ピーチね、期待には全く問題ないと思うんですけど、行き帰りすっごい揺れて、ちょっと生きた心地がしなかったんですけどね。おそらくまあなんか気流の問題だと思うんですけど、いや、やっべ、格安やからかな、みたいな。怖え、みたいな。
格安だから、なんか気流のところに突っ込むか。
何回もアナウンスで、気流の問題なんで、飛行には問題ありませんみたいなのが、何度となくアナウンスだったんで、嫌でしたけどね。
いや、それは安かろう悪かろうか、みたいなこと言われたら。
多少の恐怖心は、我慢せんと、みたいなね。
そうそうそう。
ちょっと面白かったですけどね。
まあ、またぜひともですね、これからもよろしくお願いします。しばらくお休みいただきましたが、また頑張っていこうと。
ね、もう一年半も終わりましたからね。
そうですね。本当に、2012年後半も頑張っていきましょう。
はい。
ということで、ありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、さよなら。